マタイの福音書1章18節から25節。それでは拝読いたします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。それではその名をイエスとつけなさいと出しまして、大高先生に宣教していただきます。
一言お祈りをいたします。私たちの救い主、イエス・キリストの父なる神様、愛と憐れみに満ちたお名前を心から賛美を申し上げます。私たちを罪と滅びの中から救い出すために、あなたの一人子であるイエス様をこの地上にお送りくださったことを心から感謝をいたします。今日私たちはこのようにクリスマス礼拝の時を持ち、そのイエス様のご降誕の意味を考えつつ礼拝を捧げております。どうかいよいよ私たちが、イエス様のご降誕の意味を深く理解し、その素晴らしさに目が開かれていきますように。全世界のキリスト教会でクリスマス礼拝が行われていますけれども、あなたが豊かにそれぞれの礼拝を祝福してくださいますようお願いいたします。また主よ、今日の礼拝に来たくとも来られない方々もおられます。とりわけ弱さを覚えている方々にあなたが励ましを与えてくださり、速やかな癒しを与えてくださいますようお願いいたします。これから神様の言葉に耳を傾けていきますけれども、どうか聖霊なる神様が私たちにお語りください。期待を持って、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日はクリスマス礼拝でありまして、そのことを覚えてお越しくださった皆様、心から歓迎をいたします。教会でお会いしますクリスマスを楽しんでいただければ幸いであります。さて、私たちには名前が付けられています。私は大高という名字に伊作という名が付けられましたが、そこにも説明はいたしませんが意味があるわけであります。私の娘は愛という字に喜ぶと書いて秋というふうに付けましたが、それは彼女が愛されて生まれてきたこと、神と人を愛する人になってほしいという意味が込められて、愛という字が付けられました。また私たち夫婦に喜びをもたらしてくれたこと、また娘自身も与えられた命を喜んでほしいという意味を込めて、喜ぶという漢字を用いました。そのように私たちは名前に意味を込めたりします。それは聖書の時代も同じでありまして、名前には意味がありました。 ある人はその時の状況を表すような名前が付けられ、ある人には信仰告白のような主は我が力とかですね、そういう名前が付けられた人もいました。今日の説教題はその名をイエスと付けなさいとしましたが、イエスという名前にも意味がありました。よくイエス・キリストというふうに言われますが、別にそれは名字と名前ということではありませんで、キリストは称号ですね。救い主ということ。メシアでありますけれども、イエスというのが名前であります。そのイエスと付けられた意味と言いましょうか、その意義についてご一緒に考えたいと思っております。このイエス様がお生まれになった経緯について記していますのは、聖書の中に4つの福音書がありますけれども、その福音書のうちマタイとルカ、2つの福音書であります。ルカの福音書には、イエス様のお母さんにあたるマリアにスポットが当てられて、マリアの側から降誕物語が記されています。今日ご一緒に見ていきますのは、マタイの福音書でありまして、イエス様のお父さんにあたるヨセフの側から降誕物語が書かれています。それでは18節をもう一度お読みいたします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身をもっていることが分かった。ここには、イエス・キリストの誕生は次のようであった。とありまして、イエス様の誕生の経緯について記されていることがわかります。この18節にはいきなり衝撃的な事実が記されていまして、母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに、聖霊によって身ごもっていることがわかった。当時、婚約期間というのは、今の時代とは違いまして、結婚と同じとみなされていました。婚約者は通常ですと1年程度の婚約期間を経て結婚生活に入るのですが、その婚約期間中にマリアの妊娠が発覚しました。先ほど挙げたルカの福音書にも、このマタイの福音書にも、マリアとヨゼフがどのような会話をしたのかは書かれていません。そもそもですが、まず最初に、マリアに天使を通して神のお告げがありました。いわゆる受胎告知と呼ばれるものです。そこでも聖霊によって男の子を身ごもるということが告げられました。旧約聖書においては聖霊、神の霊は神の御業を代行する方として登場します。特に創造、また命を与える時がそうでありました。このようにしてイエス様の誕生について神様が主導権を握っておられるということが明らかにされます。通常とは全く違う、まさに神の業でなされたのがマリアの妊娠でありました。マリアは聖霊によって身ごもったわけですが、そのことをヨセフに伝えたのかどうか聖書は明らかにしていません。しかし、妊娠が発覚することは当事者が言おうが言わまいがやがて明らかになります。それは時間の問題です。何らかの形でマリアの妊娠を知ったヨセフは悩みます。19節。夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った。ここには夫のヨセフは正しい人でというふうにあります。正しい人というのはもちろん一度も罪を犯したことがないという意味ではありません。神の前に誠実に歩んできたということでありましょう。その正しい人として歩んだヨセフは悩み苦しむわけです。そして彼が下した決断はマリアを晒し者にするのではなく密かに離縁しようということでした。ユダヤの律法の規定では結婚前に姦淫を犯した者に対して石打ち刑という選択肢か、もう一つは二人の証人の前で離婚状を与えて離婚するかのどちらかでありました。先ほども申し上げたように、当時のユダヤ社会では婚約と結婚は同じ意味を持ちましたから、婚約中であっても離婚状ということになりました。正しい人ヨセフは、 マリアを晒し者にするのではなく、密かに離縁しようと決めました。ここで密かに離縁しようと思ったと訳されている、この思ったという言葉には、熟慮の結果、悩んで、よく考えて、で、自分で決めた、自分で考えて決めた、そういうニュアンスがあります。これは、このヨセフの決断は、ある意味で致し方ない決断であったように思います。自分に身に覚えのない妊娠にヨセフは苦しんだでしょうし、マリアの裏切りも頭の中をよぎったことでありましょう。仮にマリアから、聖霊によって身ごもったと言われ、誰がそれを信じられるでしょうか。男として、馬鹿にするんじゃない。そういう思いがあっても不思議ではないでしょう。しかしマリアを見ても自分を裏切った様子はないように見えたかもしれません。そこがヨセフを悩ませたのかもしれない。いずれにせよ彼は熟慮の結果、よく悩んだ結果、彼女と離縁するということを決めます。続く20節には次のようにあります。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。悩みに悩んでいたであろうヨセフには、神のご介入が必要でした。それは当然といえば当然です。科学が発展していないような2000年前であっても、処女が妊娠するなんて信じられません。ヨセフ一人でこの難問を乗り越えるのは無理です。神のご介入が必要でした。それが、見よという言葉に表されています。この、見よという言葉は、新しいことを言うとき、新たな展開を見せるときに多く使われます。主の使いが夢に現れました。そして次のように言います。ダビデの子ヨセフよ。恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。ダビデの子ヨセフよ。そう名前を呼ばれます。そして恐れないでマリアを妻として迎えなさいと言われます。ヨセフの心にあったのは様々な思いであったでしょうし、当然この先の不安、恐れ、そういったこともあったでしょう。その思いをすべてご存知の神は、御使いを通して、恐れずに、そう言われます。そして、このマリアの妊娠は聖霊によるのだ、そう言われます。神の技によってなされた妊娠なんだ、そう告げます。続く21節には次のようにありまして、マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方が、ご自分の民をその罪からお救いになるのです。マリアが男の子を産むことが予言され、名前まで指定されます。その名をイエスとつけなさい。イエスというのはギリシャ語でありますが、ヘブル語ではヨシュアです。ヨシュアには、主は救うという意味があります。主は救う。主が救いをなされる。ではなぜイエスと付けられたのか、その理由が次のように言われていまして、この方がご自分の民をその罪からお救いになるのですと。この方が、つまりイエス様がご自分の民を罪からお救いになる。そのイエス様がなされる働きのゆえに、主は救うという意味の名前が、イエスという名前が付けられました。聖書が語る救い主、メシアというのは、罪からの救い主です。罪からの救い主。実はこの救い主像といいましょうか、メシア像というのは、この当時の理解とは違っていました。この時代、イエス様がお生まれになる直前と言いましょうか。この時代、民衆も救い主を待ち望んで、待望していました。 しかし当時の民衆が期待した救い主というのは、メシアというのは、ローマ帝国の支配、ローマ帝国からの圧政から救い出してくれる。政治的なメシアを期待していました。ローマ帝国、自分たちを支配しているローマ帝国から解放してくれるような、ダビデ王のような、そういうメシアが期待されていました。ですから当時の民衆が考えるメシア像とは全く違ったわけです。まあ、だからこの後でイエス様のメシアであることが全然受け入れられないというのは、まあ、そこにつながるわけでありますけれども、聖書が語る救い主というのは政治的な解放者ではない。聖書が語るメシアは罪からの救い主。繰り返しますが、当時の人たちは目の前にいるローマ帝国こそが問題なんだ。これさえ解決すれば自分たちは幸せになるんだ。そう考えていた。しかし神様はそのような観点では見ておられなかったわけです。罪から救われる必要があるんだ。罪こそが根本的な問題で最大の問題なんだ。と聖書は私たちに語ります。ではその最大の問題だという罪とは何なのか。罪とは何でしょうか。一般的に申し上げて、罪という時に考えるのは犯罪であります。よく使われるのは犯罪者に対して、罪を償ってほしいというそういう言葉が使われます。もちろん聖書では、この世における犯罪も大抵は罪に該当します。しかし聖書の場合、いわゆる犯罪だけが罪ではないのです。そもそもの話でありますが、創世記、聖書の一番最初に書かれている創世記において、神様が天地万物、すべてをお作りになった時には、罪というものはありませんでした。もともとこの地上に罪はなかった。神が作られた世界は非常に良い世界であり、罪などなかったんです。しかし最初に作られたアダムとエヴァが神に反逆したことによってこの世に罪が入りました。罪が入る前は神と人は良い交わりを、良い関係を持っていました。しかし人が神の命令を破ったことで罪が入り、神との関係が罪によって破壊された。アダムとエヴァは神の命令に生きるのではなく、自分の考えで生きるということを選択しました。神が善悪を決めるんではない。食べて良いものと食べて良いものを神が決めるんではない。自分で善悪を決めて生きるんだ。そう決断しました。つまり大げさに言えば、神を無視し、神を捨てて生きるということを決断したんです。そこから人類は暗黒時代を迎えるようになりました。アダムとエヴァの最初の子供がしたことは、兄弟殺しでした。カインとアベル。カインによる殺人、兄弟殺し。それ以外に、暴力、略奪、不正な裁き、嘘、姦淫、暴利を貪ること、あらゆる権利が侵害されることなど、様々な罪が行われるようになりました。今挙げたものはどれも罪です。しかしそこには出発点がある。それはそもそも神との関係が、神と人間の関係が破壊されたことによって生じたわけであります。それがあらゆる現象となって現れてくる。ですから根本的に罪というとき、聖書が罪というときは、神様との関係が問題なのです。神への反逆、神への不従順、神を排除した自己中心こそが問題です。それ以外のことは、そこから派生していく。自分の利益のためなら暴力を使うこともある。自分の利益のためならば嘘をつくこともある。神との関係が破壊されたことが、人間との関係に現れる。そして具体的な現象としての罪が、行われるわけであります。ある学者は、罪とは神を神としないことだというふうに表現しました。 罪とは神を神としない。天地万物を作られた神が本来つくべき王座につかずに、他のものが王座につく。私たちの心を支配するべきお方は神であるはずなのに、他のものが心の中心に居座るということが罪なんだとも言えます。いずれにせよ、私たちを作られた神を無視して生きる状態が罪なのです。聖書が語る罪、それは犯罪のことだけではなくて、むしろもっと根本的なことを言っています。聖書は、あなたはあなたを作った神、天地万物の創造主であるお方を神としているのかということを問います。あなたは何を神としているのかということが問われているわけです。そして神を無視した生き方は、その生き方は人間が作られた時の本来の姿ではないんだと聖書は語ります。さらに聖書は、その罪はそのまま放置していて良いものではないとも言います。罪には結末があるんだと。それはまるで体にできたがん細胞をそのまま放置していたら死に至ることと似ています。罪をそのまま放置していたらどうなるか。聖書は次のように語ります。罪の報酬は死です。罪の報酬は死。報酬というのは働いた結果得られるものです。罪のために生き、罪をそのままにして生きた結果得られるものは死だと、そう聖書は語ります。この死というのは肉体の死にとどまりません。聖書は肉体の死が罪の結果だと教え、その肉体の死の後に第二の死があるんだと語っています。それが最後の審判の後の裁きであり、滅びであります。聖書は罪の最後は滅びだと、そう語る。永遠の裁きだと。だからこそ罪を見過ごしにしてはいけないんだ。罪をそのままにしてはいけないんです。つまりは神様との関係が回復される必要があると聖書は語ります。罪ゆえに神と断絶した関係が回復される必要があるんだと。ではどのようにして罪が解決されるのでしょうか。良いことを行ったらでしょうか。人一倍善行を行ったらでしょうか。どのようにしたら神との関係が回復するのか。それは私たちも知っていることであり、この世でも行われていることです。まずこの世で罪を犯した人は、犯罪者には刑罰が科されます。その犯罪に見合った刑罰が科されます。つまり罪が解決されるには刑罰を受ければよいのです。そもそも神は聖なるお方です。聖書において聖というのは清さを意味します。一点の曇りもないと言いましょうか。もう全く汚れがない、それがこう聖という状態。その聖なる神様は罪を憎みます。そのままにしておくこと、人間の罪を見逃すことはできません。ですから罪に対して刑罰を科すわけです。では聖書が語る罪に見合った刑罰とは何でしょうか。それは死であり、神の怒りを受けるということです。それが人間が犯した罪に対する責任の取り方。しかし人間が死んでしまったら、神の怒りが人間に下ったならば救いはないわけです。ですから神様は救いの方法をご用意くださいました。罪が許される方法をご準備くださいました。旧約聖書を読んでいますと、動物の犠牲が捧げられた記事がいくつもあります。当時、その犠牲になる動物に自分の罪を告白し、その犠牲となる動物が 捧げる人の代わりにほふられることで罪の許しがなされました。そのように罪には犠牲が必要だと聖書は教えます。罪が許されるためには犠牲が必要だと。この犠牲として、イエス様はこの犠牲としてこの世に来られました。聖書には動物の犠牲は完全ではないと書かれています。あくまでもやがて来られるイエス様を予表するものだと聖書は語ります。イエス様を示す方として、予表するものとして犠牲が捧げられていました。つまりイエス様は完全な犠牲として、完璧な犠牲として、一度きりご自身を捧げるためにこの世に来られました。クリスマスにお生まれになったわけであります。そしてこの地上を罪を犯すことなく歩まれ、十字架にかかられました。もう完全な生贄として、イエス様は神様からの刑罰を十字架上でお受けになったわけです。それは当然私たちが受けるべきものを身代わりとなって受けられた。私たちの罪のために私たちの罪を背負い、イエス様は十字架にかかられた。神の怒りを十字架の上でその身にお受けになったのです。このために、罪からの救いをもたらすためにイエス様はこの世に来られました。主の使いは言いました。その名をイエスとつけなさいと。まさに主が、神が救いをなしてくださる。これがイエス様の働きの中心でした。その点においてイエスという名前は非常にふさわしい名前でした。救いをもたらすお方にとってその名前はふさわしいお名前でした。このイエス様の誕生については旧約聖書に予言されていました。マタイの福音書1章22節と23節には次のようにあります。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名は、インマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。これは、旧約聖書のイザヤ書に書かれた預言であるわけですが、この予言の成就としてクリスマスの出来事は起こりました。イエス様について、その名はインマヌエルと呼ばれるというふうにありますけれども、イエス様がインマヌエルと直接的に呼ばれている箇所は聖書の中にありません。これはイエス様のあり方が表されていると言えます。このインマヌエルについて、それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味であるというふうに書かれています。神が私たちと共におられる。これはマタイの福音書の一番最後で、イエス様が次のように言われたことと重なります。マタイの福音書の一番最後でですね、こう言われました。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。とこれがイエス様がしてくださった約束であり、まさにインマヌエルです。共におられる神、これこそがイエス様を信じて救われた者の希望であります。もちろん今イエス様は目に見えません。しかしイエス様は共におられる神として今も生きておられ、私たちと一緒にいてくださる、共にいてくださるお方。決して私たちクリスチャンというのは孤独ではないんだと繰り返しますけれども、肉眼では見えません。しかし目に見えるものだけが全てではないわけです。私たちの肉眼には見えませんが、神が共にいてくださる、 それがクリスチャンへの約束であります。マタイはこの夢の中でのヨセフのお告げの後にヨセフがどのような行動をとったのかについて24節25節で語りますが、ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通り、マリアを自分の妻として迎えました。それはすべてのリスクを引き受けたとも言えます。もしかしたらこれから好奇の目にさらされるかもしれない自分たち、そういったリスクも含めて引き受けたと言えます。最後には、そしてその子の名をイエスとつけたとあり、彼が言われた通り名前をつけたことが記されています。この名前をつけるというこの行為は、ヨセフがイエス様を自分の子として認知したことを意味しています。今日の箇所は、イエス様の誕生の背後で起こっていたことについて見ていきました。マタイの福音書はヨセフの側から見ました。葛藤の中で、神様のご介入があり、彼はマリアを妻として迎える決断をしていきました。その中で今日注目したのは、その名をイエスとつけなさいという言葉でした。その名をイエスとつけなさい。これはイエス様の働きと関連した名前でした。イエス様は罪からの救いをもたらすお方です。罪からの救いをもたらすお方として、この地上にお生まれになりました。つまりこれはそれほどまでに、罪の問題は深刻だということを物語っています。神の子であるイエス様を送らなければならないほど深刻な問題なんだ。まあ、会社で営業などされている方は想像できるかもしれませんけども、お客さんからクレームがあったりしたときに、営業担当一人で謝りに行かされるのか、それとも相手の会社によってはですね、重要な会社であれば部長が謝りに行ったり、内緒は営業事業部長が謝りに行ったりということをこうする。それによって相手はどれだけ自分を大切にしてくれてるかとかですね、そういうことも価値が分かったりするわけでありますけれども、そしてその問題の深刻さということも表していたりするんですが、罪という問題は神の子であるイエス様を送らなければならないほど深刻なものなんだ。解決されなければならない、絶対に解決されなければならない問題なんだということ。しかしこの罪の問題は人間だけでは、私一人では当然解決できないので、神様はイエス様をお送りくださった。これはまさに人類へのプレゼントでありました。今日の礼拝の最初でも読まれましたが、ヨハネの福音書には、神がイエス様をお与えになったと言われています。永遠の命を与えるためだと。次のようにありました。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。神様は、その一人子イエス様をお与えになったほどに、世を愛した。この世というのは私たちのこと。私たち人間を神様は愛しておられる。だから滅びてほしくない。それゆえに、罪を解決するために、イエス様をお送りになった。プレゼントしてくださった。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためなんだ。神様は聖なる神であり、罪に対しては必ず裁きを行われるお方であるけれども、愛のお方でもあるということ。ご自分でお作りになった人間の滅びを願っておられない。愛しておられるがゆえに、救おうと願っておられる。そのためにイエス様をお送りくださったわけです。私たちはクリスマスのことを考えますと、 楽しい雰囲気があり、ウキウキするような気持ちになります。しかしクリスマスは、私たちの罪からの救いということを考える必要があるんです。ただ美味しい食事を楽しむだけではありません。美味しい食事は、神様が私たちのために救いを行ってくださることの感謝。救いを成し遂げてくださったイエス様への感謝という意味が込められている必要があります。その意味のないクリスマスの食事は遊興です。私たちは神から離れた人生が解決される必要がある。神の怒りと罪の支配から死の束縛から解放される必要が、救われる必要がある。そのためにイエス様は来られ、十字架にまでかかられました。しかしイエス様はただ死なれただけでなく、復活までされました。それによって罪からの救いが完成した。イエス様は罪を背負って死なれたわけですが、その罪から来る死に勝利された。復活された、蘇られた。ですからこのお方を、イエス様を私の救い主として受け入れるとき、私たちに救いが訪れることになります。聖書は善行ではなくて、行いではなくて、信仰によって救われる、とそう語ります。イエス様を心にお迎えすると言い換えてもよいかもしれません。自分を中心とした生き方から、神様を中心とした生き方への転換とも言えます。そのことによって私たちに救いがもたらされ、永遠の命が与えられます。この地上でも、この地上で死んでもなお生きる命、永遠の命です。その希望を持って私たちはこの地上を生きることができるようにされる。神が最初に作られた時のように、神様との交わりが回復される必要があるんです。一人で生きる人生ではなくて、神様と交わり、神様と共に生きる人生へ戻っていく。神なき状態から、神様の民として、神様と共に生きる人生へ。これがクリスマスにもたらされたものであり、イエス様こそ人類にとって神様からの最高のプレゼントであります。このプレゼントの箱を開け、ご自身のものにしていただきたいと願います。その時、イエス様の救いが私たちのものになり、私たちに確かな希望と平安がもたらされます。このお方こそ、イエス様こそが全世界の救い主であり、あなたの救い主です。このイエス様を心にお迎えしてください。ひととき語られたことを心に留めつつ、黙祷の時を持ちましょう。お祈りをいたします。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。天の父なる神様、御言葉の交わりのひとときをありがとうございました。今一度クリスマスの意味を考え、イエス様がお生まれになった意味を考え、またイエス様のお名前がの意味を考え、私にとって救いが必要であることを再確認させてくださりありがとうございます。どうか神様、罪と滅びの中にいた私たちが救い出していただいたように、本当にこの恵みをさらに多くの方にお伝えしていくことができますように、この永遠の命の希望を私たちは語り伝え、どうか多くの方々がこの永遠の命に生きることができますように、あなたが導いていてください。このクリスマスの時、イエス様がお生まれになったその意味を心にかみしめつつ過ごすことができますようにもお助けください。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。